前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、大型連休突入といったところでしょうか。コロナが、ね、少し落ち着いて久しぶり の, あの賑やかな連休になりそうです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は那覇市議会の話題です。いろいろありました。那覇市議会、新しい議長、そして副議長をお招きして、今日はお送りしたいと思います。議長の野原義孝さん、そして議員ですね義孝議員、そして副議長の上里正議員です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。まずもって、ご就任おめでとうございます。
ありがとうございます。
あの、第何代の議長になるんですか、野原議長。
何代だった
か。何代でしたっけ。これ見ると30、
あんまり意識しない方
してないね。自分言ってたけど41代
ですかね。多分それぐらいだと、
はい、41代です。
なるほど。まあそんな感じですね。後で調べておきます。
41代です。
はい、ね、ご存知の通り、那覇市議会では、あの、2月定例会中にいろいろなことがありまして、うん、前議長の、市の所有地をめぐるさまざまな問題がありまして、辞任をされて、でそれで、議長選挙、そして副議長選挙が行われたということですね。はい、はい、まず野原議長にからお話をお伺いしましょう。はい、野原議長、以前は副議長でいらっしゃいましたね。
はいはい、
やっぱりこのタイミングで手を挙げたというきっかけといいますか。
はい、もう、まあ、このタイミングで手を挙げたというか、副議長としてさまざまな、ね、問題に対処していこうという形でやっておりましたので、その流れの中でもう前に進むしかないという形で責任をもう取るというか、一緒に議長副議長でやってきましたので、前議長とはこの副議長としてしっかりと責任を取って、また市民の信頼を回復させていくということに全力をもう投じていきたいという思いで、手を挙げて臨んだというのが背景です。
はい、昨年でしたか、那覇市議会の100周年、
一昨年になりますね。
もう一昨年になりますか、うんうん、なんか時が過ぎるのは早いですが、うん、まあね、その頃もね、だいぶみんなで、
はい、
取り組んだんですけども、うん、当時の野原副議長筆頭にね、はい、いいセレモニーができました。うん、そのまま今度は議長としてね、
はい、
大役をお務めになると思います。うん、実際就任してみて、周りからの声、そしてご自身の中で変化などいかがでしょうか。うん、
変化というか、思った以上にこの議長の職責っていうのは重責だなというのを改めて実感してます。はい、そしてまたいろんな厳しい市民の声、那覇市議会これからどうやっていくんだと、どう信頼回復させていくんだという形で、もう非常に厳しい市民の声もいただいています。ですからそれだけに責任重大だなという思いです。ただ今回のいろんな信頼を取り戻す取り組みというのは、これ議員全体の、責任として、問題として取り組んでいかなくちゃいけないという思いで、就任の挨拶の言葉でやっぱり茨の道が広がっているという言葉が出てきたと、自然に出てきたということです。しかし前に進んでいかなくちゃいけないと、みんな力を合わせて改革していこうというのが今の一番の思いですかね。
公務として市民の皆さんとお話をする機会もあると思うんですが、はい、その中でもこういった話題は出てきますか。知った激励、またお祝いの言葉
と。そうですね、確かに一緒におめでとうという言葉が当然開口一番多いですけれども、おめでとうなのか、しっかり、おめでとうの裏にはしっかり頑張れよという言葉がはらんでるんだろうなと そういう激励が含まれているという形で捉えています、うん、これからが本当の意味 の、 あの戦いだよということじゃないでしょうかね、はい、うん、まだ本当に現在進行形で今まさに全議員で取り組んでいこうということだということだと思いますね、
はい、え、そしてその那覇議長を支えるポジションにありますね、上里忠副議長、おめでとうございます。
ありがとうございます。
5名でしたっけ、 4名
立候補ですね、
はい、ね、私も含めて、私が提案をして、議長選挙の透明化ということで、はい、所信表明会ということを始めて久しいんですが、うん、あの私もやってみたかったので手を挙げさせていただきましたが、あの今までの中で一番なんからしい所信表明会だったよねっていう、いろんな方が、でもあの規定にあるのはベースにあるのは議会改革という、
う
ん、
ね、
それが揺るぎないものになったというのも感じましたが、どんな思いで立候補を決めましたか。
あの野原さんが議員がやっぱりまあ、悲壮な思い出というか、本当にもうあの議会の信頼失墜を、まあ、信頼回復につなげていくんだという、はい、まあ、そういう決意を述べられた時にやっぱこの議長を支えないとなという思いになったんですね、うん、まあ、そのどういう支え方があるんだろうかと思った時に、まあ、副議長で、サポートできないかなと思ったんですね、まあ、でも私も議会の中でのグループっていうのは2人しかいませんので、うん、到底2人では当選できないので、まあ、あの私の思いとか、うん、あるいは姿勢に評価していただける方がどれだけいるのかなと思って、うん、まあ、それはまあとにかく後からついてくるだろうと思ってですね、うん、手を挙げました、はい、
なるほどですね、まあ、本当に接戦でしたね。
そうですね、はい、
はい、あのそういった中でですね、お二人が当選を果たしたわけでしたけども、いかがですか、上里副議長、実際になってみて、
はい、やっぱり今、ね、一番取り急ぎの課題というのはやっぱり政治倫理条例の制定ですね、はい、で、まあ、我が市議会でも以前あの議論をして、はい、途中まで来たけれどもできなかったっていう、まあ、これがやっぱり私もまあ、反省しているんですね。なぜ、まあ、そこまで頑張ってきたのに、議会で一致できなかったんだろうかと、うん、その後こういう、 こう、まあ、問題が出てきた時に対応する術がなかったというのは、うん、やっぱここは反省すべきだなという思いなんですね、うん、まあ、ですから、まあ、これは、まあ、あの議長が強い思いを持って、で、まあ、全議員がほぼ共有している問題だと思うので、うん、まあ、これをどうやってこう条例として、まあ、制度として落とし込むのかなというのが、うん、今本当に頭の中いっぱいですね。でもう一つやっぱりその当時に議論されていたもの以外に新たなその、まあ、議員としての質という部分を、うん、まあ、今の時代、まあ、令和5年の状況に合わせた形でこうどう取り組むのかという、うん、だから今までまあ議論したからまあそれでいいでしょうではなくて、新たにちょっともう少しちょっと半歩でも一歩でも踏み出すような条例をいかにしてこう、まあ、皆さんの共有を図りながら作るのかというのが本当に頭の中いっぱいですね、
うんうん、そうですね、はい、那覇市議会では、まあ、現在のところ政治倫理条例を速やかに作ろうということで、はい、特別委員会を立ち上げまして、うん、上里副議長に委員長をお願いをしています。
副委員長で参りました
、はい、
お願いします。委員長です、よろしくお願いします。
で、あの市民にどうやって説明責任や、あと議会 の、 あの姿勢を見せるか、うん、まあ、襟を正していく姿を、はい、あの見せていくかというところで、来たる6月定例会には制定をしようと、うん、はい、駆け足ながらでもしっかりみんな一人一人の議員があの落とし込んでいく形で、市民の皆さんにもあのご理解いただける範囲でということで、パブリックコメントも予定をしている形でやっていますね、うん、はい、なかなかハードでね、
はい、
あの
は
い、月に2回ぐらいですかね、うん、まあ、準備が大変なんですよね。
はい、
で実はですね、あの政府副議長、この、政治倫理条例ではなくて、だけじゃなくて、我々はあの議会基本条例、
はい、
やがてもう10歳になりますね。
あ、10年ですね。
はい、の、 あの任期途中の中間見直しをしないといけない、うん、この作業も入っていきます。加えて、
はい、
総合計画の中間見直しも
あ、ね、
ありますから、
はい、そうですね、
大忙しなんですけども、うん、はい、これを、まあまあ、特にお二人のリーダーシップでもって進めていかないといけないという、時期に来ているんですけどもね、どういったところから進めていきましょうか。
うん、まあ、そうですね、あのもう全てやるべきのはこなすと、もうやり、うん、前に進んでいくと、これしかないと思います。うん、はい、で一つその課題がありますけれども、あのやはり後回しにしないで、うん、やはりちゃんと議論していくと、まあ、一時あの議会 BCP の設立の件でも、まあ、みんなに力貸していただいて一挙に成立させたことありますけども、これも本当着手するまでかなり時間がかかったというものでした。しかしもうやると決めて前進してきた、そして結果が結論として成立させたと、まあ、今回も当然改正にあたっても中間見直しにあたっても全てのチェックにあたっても、まあ、全力投球していくという中で、あの結果としては全部やっていけるのではないかというふうに、うん、あの楽観視しています。頑張ろうということだけですね。
はいはい、あの野原議長は、はい、私どもと同じ総務常任委員会に、ね、はい、あの席を置いていらしたわけですが、あのちょうどあの那覇軍港がですね、はい、いろいろな活動を始めたということもあって、うん、那覇市議会でも調査が必要なんじゃないか、はいはい、はたまた軍特位を、うん、設置した方がいいんじゃないかという議論、
はい、まあ、もありましたね。うん、
これに関してはいかがでしょうか。
はい、これもぜひあのやっていった方がいいと思います。うん、はい、これから那覇軍港具体的にもう動き出していきますし、うん、あのやっぱり那覇市議会としてもこれからどうそこを開発していくかということに関して、まあ、事務所の皆さんとの協議も、まあ、当然行政もやってきますけども、那覇市議会としても責任を持ってそこはあのしっかりと議論に携わっていかないといけないなということで、うん、まあ、そういうあの特別委員会とも持ってですね、はい、やっていかなくちゃいけないというふうに思います。
はい、もう課題山積ですね。はい、そして上里副議長、さまざま所信表明会でも議員の質の向上や、うん、あの事務局の充実強化等々訴えていらっしゃいましたけれども、うん、それも含めてどういった取り組みを。
そうですね、まあ、前副議長の野原さん議員から、まあその議会事務局の機能強化というところを、まあ、宿題として、こういただきましたけれども、まあ、あの、まあ、我々の議会事務局の職員もすごく、まあ、あのいろんな形で力を発揮していただいているんですけども、さらに、まあ、我々が高みを目指していく上でやっぱりその 単なるサポート機関ではなくて、まあ、本当に能動的に動けるような機能をやっぱり持たないとなという点では、今、そういうことができるような条例の改正を、まあ、進めるということとか、まあ、それに加えて今まで議会でなかなか、まあ、議論に上がってるけどなかなか取り組めない課題というのは結構あるんで、うん、そういうのをちょっと潰していくというか、うん、一つ一つもう合意をしていって、うん、一つ一つ動かしたいなと思ってますね。はい、
うん、そうですね。那覇市議会の中でもいろいろありましたけど、ありますけどね、世の中もいろいろここ数年ありました。うん、総合計画の中間見直しの中にも入っていますけど、うん、まあ、コロナ、うん、まあ、感染症対応、はい、これは経済も関わって大きな問題でした。でそしてウクライナ情勢、うん、平和に関することも非常に大きなことだったんじゃないかなと思っています。はい、そういった中でですよ、那覇市議会、はい、どういったことをやっていこうかなと、今もう本当に毎挙にいとまがないぐらい、
うん、
具体的な課題たくさんありますけど、はい、それ以外にもたくさんあると思うんですが、うん、それぞれの思いをお伺いしたいと思うんですけど、はい、はいはい、野原議長、
はい、すいません、自分はもう議員になってから、まあ、琉球文化の伝統と言われているお茶うどんの復元をずっと訴えてきました。うん、でこれはただ首里城が消失して、まあ、首里城の再建に向けても大きく当然みんなで動き出している中で、まあ、うちゃうどんもそこにしっかりと位置づけていきたいということで、まあ、去年初めて沖縄 の10年にわたる振興新法の中にうちゃうどんも含まれました。はい、 ただこれは文化の伝統だか だから普及したいということではだけではなくて、あくまでもこの昔琉球国時代の迎賓館として使われていたこの茶うどんが、この平和を発信する拠点としてしっかり位置づけていきたい、でこの沖縄この那覇が、まあ、平和発信拠点になる、その拠点としての茶うどんの復元であるということを考えてずっとそういう取り組んできたつもりです。そして今年年頭の新聞 のインタビューで知念市長が、まあ、おっしゃってましたけれども、私もずっと訴えてきた国連機関や国際機関の那覇誘致を、沖縄誘致をですね、しっかり長いスパンで見ながらでも取り組んでいきたいということをおっしゃってましたけれども、全く同じような思いで、この国連機関、これは国際紛争を本当に解決するための機関を沖縄に置きたい、でそのためには国連の改革も当然必要だと思うんですけども、そういうことも相対的に見ながらこの国を、うん、国に訴えていく中で、この那覇にそういう平和発信拠点、うん、その中でうちはうどんもしっかり組み込まれていくというような発想を持ってですね、しっかり大きなこの構想の中でしっかり取り組んでいきたいと思います、うん、今アジアの、ね、情勢がどうなのかとか、はい、いろいろありますけれども、だけどやはり積極的に、ね、防衛だけじゃなくて積極的な平和発信をするという取り組みを、うん、沖縄からだからこそできるということをですね、うん、やっていくことが本当の意味で の国際平和に貢献する沖縄の平和発信拠点という部分でですね、そこを那覇がどういうふうに取り組んでいくかということをこれからもしっかり議論して進めていきたいなというのが大きな希望である夢ですね、
はいはい、そうですね、こんな時だからこそ沖縄の持つ、はい、その平和に対する思いとか、はい、そういうものを形にしていく、ねね、大事なことですね、
はい、
はい、上里副議長いかがでしょうか。
私は打ち合いでもずっと長良議長とも一緒にやってきましたので、はい、当然、それも進めていきたいですね。私ちょっと抽象的なんですけども、やっぱり那覇ってこう、県庁所在地、うんではあるんですけども、それだけじゃないその、魅力、文化にせよ観光地にしても、経済の、中心であった地にしても、うん、その魅力を十分発揮できてるのかなっていう、いつも問題意識を持っていて、その那覇が変わることによって沖縄を変えていくっていうか、そういうこうもう少しダイナミックな、取り組みを行政と議会がどういう形で打ち出していけるのかなと、あるいは議会からすると提案できるのかなというのをですね、漠然とながら少し考えてはいますけれども、その一つが、さっき言った平和の発信拠点をどう作っていくのかという、そういうことにもつながってくるんでしょうけども、そういう、那覇の魅力をさらにも広げていくような、課題をですね、議会の中でどう取り組んでいくのかということについて、私も興味を持って取り組んでいきたいと思っています。
そうですね、もうコロナが収束して、経済観光回復期ですね、どういった新たな沖縄の観光経済を作っていくのかという非常に重要な時期だと思いますので、議会でもねいろいろ議論してやっていけたらと思います。それでは、最後になるんですけども、また第2弾第3弾したいんですが最後にですね、抱負をお伺いしたいと思います。野原議長からよろしくお願いいたします。
は
い、
これまで語ってきましたけれど もうとにかく市民のために、また、市民と共にという思いでですね、本当に私も議長ですけれど もう議会出たら一兵卒となって一員としていろんな市民相談にも取り組んで、今もそうしてますし、そうしていきたいと、はい、市民の中へと入っていって、本当に声、小さな声を拾いながら、また声なき声もしっかりと拾いながら全議員で解決のためにやっていきたい、そういう議会でありたいな、議員でありたいなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、では上里副議長お願いします。
私はこの、野原議長が、考えていること、取り組みたいことを、いかにサポートできるかということを、追求していきたいと思っています。野原議長が就任してから議会が変わったと、市民が相談しやすくなったとか、あるいは市民の相談が実際の課題解決につながったとか、こういうものがどんどん増えていって、 まあ、それがまあ議会への信頼だとか期待につながるだろうと思ってますので、私は、まあ、野原議長のサポートに徹して、できるだけこの議長が就任したことによって変わったんだと、良くなったんだというような実感のこもった、議会改革に取り組んでまいりたいと思っています。
よろしくお願いします。はい、そうですね。全国の議会改革のトップランナーの多くの、まあ、いくつかの、ね、議会は残念ながら議会の中で不祥事が起きてしまった。で、それを機に政治倫理条例を作って、それから議会改革が進み、今や全国でもトップランナーというところが、はい、結構ありますので、那覇市議会もその機会にね、したいと思います。
緊張、はい、チャンスに、はい、していきましょう。
ピンチをチャンスに間違えるんです、はい、たまにね、チャンスをピンチに
い
っちゃうんですけど、
はい、
ピンチをチャンスにして、はい、まあ、はい、そういった体制での今大事な時の政府議長ですから、ね、はい、頼りにしてます、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。
頑張ります。
はい、よろしくお願いします。本日の前向きの議会劇場、ゲストは那覇市議会の野原義孝議長と上里正副議長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。